81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
さあ、堀潤がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 10年間インドネシアを率いてきたジョコ大統領の次を決める世界最大の直接選挙、インドネシアの大統領選挙が明日行われます。世界4番目の人口大国であり、世界最大のイスラム教国であり、そして世界屈指の親日国でもあるインドネシア、一体大統領選挙はどのような争点があるのか。私も個人的に2024年は世界各地で行われる選挙、民主主義が踏ん張れるかどうか非常に注目しています。すでに認知戦の舞台にもなっておりますし、権威主義的なその力がムクムクと台頭していく中、インドネシアはどうなるんでしょうか。今日はインドネシア政治の専門家、アジア経済研究所の河村浩一さんにジャワ島中部のジョグジャカルタからお聞きします。川村さん。
はい、
こんにちは、堀です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
そちら随分気温上がってるみたいですね。
そうですね、まあ、真夏の気温です。
ちなみに何度くらいですか。
32、3度ぐらいだけどね。
そうですね。そうした中で行われる今回の選挙ですが、2億人以上もの方々が自分の意思で1票を投じることができる。2024は世界で有権者数20億ですから、その1割がインドネシアに集中していると考えるとものすごいことだなというふうに感じています。熱気いかがですか、現地。
そうですね、選挙戦が始まったのは昨年の11月からなんですけれども、まあ街中にはその候補者とか政党の旗とかポスターがはためていまして、で、選挙戦が先週の土曜日の2月10日に最終日を迎えたんですが、まあ、ジャカルタでは2組の候補者の大規模な集会がありまして、その両方私も見に行ったんですけれども、まあ、どちらも数十万人が参加して大変な盛り上がりでした。で、明日は朝7時から投票が始まるんですけれども、まあ、毎回ほぼ投票率 70% を超えているので、まあ、今回も多くの国民が投票に参加すると思います。
まずこれまで続いたジョコ政権について教えていただけますか。
はい、まあ、ジョコ大統領、インフラ大統領というふうに呼ばれるぐらいインフラ開発に力を入れてきてまして、まあ、日本でも話題になった中国に受注競争で負けてしまった高速鉄道も昨年の10月に開業しているんですが、まあ、これもジョコ大統領の成果の一つなんですね。で、まあ、インドネシアは非常に大きな国ですので、まあ、鉄道や道路、まあ、電力といったインフラは非常に大事でして、まあ、そうしたその経済発展の基盤を作ったという点では、まあ、大きな成果を上げたというふうに思いますし、まあ、コロナもで経済厳しかったんですけれども、まあ、全体としては安定した経済成長を実現したということは言えるかというふうに思います。
一方でどうぞ。
はい、まあ、この10年の間にインドネシアでやはりその民主主義の後退というのが進んでしまいまして、まあ、権力をこう監視する機関が弱体化させられたりとかですね、それから、まあ、政府を批判した人物がその警察で摘発を受けるといったような、うん、まあ、言論の自由とか結社の自由なんかが、まあ、侵食されるという事例も増えてきていて、まあ、インドネシアは1998年に独裁政権が倒されて復活したんですけれども、はい、その後は政治改革非常にうまくいって、うん、まあ、民主党成功例というふうに言われてきたのですが、まあ、このジョコ大統領の任期の間に、まあ、その民主主義はちょっと曲がり角を迎えているかなと思います。
いや、もう本当に最近の傾向ですよね。経済発展を目指そうとすると非常にこうスピード感と意思決定の速さ、その背後にはやはり中国をはじめとした権威主義的な国のサポートというのがあって、民主主義の後退というのは非常にこう危機感を感じる一方ですが、それがまあ今回の選挙で一体どうなるのかということですよね。プラブオ国防大臣、アニス前ジャカルタ州知事、ガンジャル前中部ジャワ州知事が立候補しています。それぞれどのような候補なのかいかがでしょうか、教えてください。
はい、まあ、プラボーさん、72歳なんですけれども、彼実はスハルト独裁政権時代には陸軍の幹部だった人物で、まあ、民主化後にその政治家に転身をして、2014年と2019年の選挙では、まあ、今のジョコ大統領、ジョコさんと、まあ、大統領の座を争ったという人物になります。 で兄さんは54歳なんですけど、まあ、彼はもともと政治学者だったんですが、うん、その後政界に転身をしまして、2017年にジャカルタの州知事選に出て、でその時はですねジョコさんの支持を受けた、まあ、現職の中国系キリスト教徒の、まあ、少数派 の、うん、の候補を破って、まあ、州知事になって、まあ、5年間ジャカルタの州知事を務めたということです。で3人目のガンジャルさんもこれ彼も54歳なんですが、まあ、彼は学生時代からずっと学生運動を通じて政治の世界に関わっていた人物で、うん、まあ、卒業後政治家になって、で、まあ、彼も2013年から2期10年の間、まあ、地方の州の知事ですね、中ジャワ州の州の知事として実績を上げて、まあ、人気が出たという人物になります。
実際、まあ、先ほどの解説もありましたが、ジョコ大統領の支持を受けていると言ってもいい現政権内部のプラボー候補が優勢と伝えられていますが、やはり、うん、民主主義という観点、透明性、ガバナンス、まあ、そういった面ではどうなのか、さまざまな課題点も指摘されているようですね。
そうですね、プラボーさんは先ほど申し上げたようにスハルト独裁政権時代に、まあ、陸軍の将校だったわけですけれども、まあ、その時に、まあ、かなり数々の人権侵害の事件に関わった側が持たれているんですね。で、98年の民主化運動の時なんかにはその活動家を拉致したり監禁したり、まあ、もしくは拷問したりというふうな、いうような疑惑があるという方です。でさらにそのプラボーさんと組むことになった、まあ、副大統領候補のギブランという方はですね、ジョコ大統領の実は長男で、まあ、36歳という、まあ、非常に若い人なんですけれども、実は彼が副大統領候補になる過程で、まあ、少し問題があってですね、まあ、当初は、まあ、法律では40歳以上という立候補要件を出さないといけないんですけれども、うん、なので、まあ、彼はもともと副大統領候補にはなれないはずだったんですが、まあ、その立候補の受付の締め切り直前にその憲法裁判所が立候補要件を緩和するという判決を出したんですね、うん、それでギブランさんは立候補できることになったんですけれども、実はその憲法裁判所の長官というのはジョコ大統領の義理の弟さんが務めていて、この判決にはやっぱり判事からもおかしいという批判が上がるほど手続きを無視した心理をいたということで、うん、まあ、何らかの政治的な介入もあったのではないかということが指摘されています。
先日も世界腐敗指数ランキングの、まあ、最新版が公表されましたけれども、やっぱり司法に対しての不信感というのは世界各国で広がっていて、東南アジアでは権威主義の国が次々と誕生してますよね。一見民主主義なんですけど権威主義、カンボジアとかミャンマークーデター以降政変が続いていて、今も混乱の最中とか、 ASEAN 各国地域、そして東南アジア、東アジアどうなっていくのか非常に心配です。一方でインドネシアは世界で最も多くのイスラム教徒がいる国ですが、このポイントから考えると今回の選挙いかがですか？
そうですね、まあ、インドネシア2億7000万人のうちの、約9割がイスラム教徒なんですけれども、まあ、イスラムは国教ではなくて、まあ、キリスト教とか仏教とかヒンズー教、他の宗教とまあ平等に扱われているんですね。でイスラム教徒の中にはですね、やはりそのイスラム教は多数派なので、まあ、優越的に扱われるべきというふうに考える人もいて、まあ、それが選挙の争点になることもかつてはあったんですけれども、まあ、多くの人はまあ他の宗教とまあ平和的に共存することを望んでいます。で、まあ、インドネシアは植民地支配から独立する際に、まあ、多様性の中の統一というふうに言うんですけれども、まあ、国のあるべき姿として、まあ、それを掲げてまあ国づくりを始めたんですね。でまあ、対立はもちろん時々起こるんですけれども、基本的にはその多民族多宗教が共存する国を作っていこうというまあ目標は、まあ今後も変わらないですし、まあ、今回の選挙ではこの点はそんなに一種争点にはなっていないというふうに思います。
最後に日本との関係ですが、友好国の一つです。今回の選挙を経て変化が起きるのか、どう見通しておけばよろしいでしょうか？
そうですね、まあ、インドネシア実は太平洋戦争中は日本が軍政下に置いてたり、それからまあ1970年代には反日暴動があったりという歴史もあるんですけれども、まあ、基本的には戦後は友好的な関係が続いてきた二国間だと思います。で、まあ、今回の選挙で新しい政権が、まあ、誰が大統領になったとしてもですね、その関係に特に変化は起こらないというふうには思います。ただインドネシアは着実に経済成長を実現してきましたし、だからまあ若い世代が多いということもあって、まあ、これからも経済成長が続くだろうということなんですね。で、まあ、かつてはまあ日本とインドネシアの関係というのはどちらかというとアジアにおけるまあ先輩と後輩というような関係だったというふうに言えるかもしれないんですけれども、まあ、もはやまあそういう関係ではなくて、今は二国間の関係はまあ対等なものなので、 友好的な関係を維持していくためにもですね、そうしたその関係性の変化というものを、まあ、日本の人たちというのはよく理解しておく必要があるかなというふうには思います。
最後にごめんなさい、もう一点だけ。先日台湾総統選取材した時にもやはり認知戦、中国からの選挙介入というものにやはりこう大きなまあ課題を感じさせました。今回のインドネシアの大統領選に関してはそうした認知戦であったり他国からの介入のまあ気配というのはあるんでしょうか。
そうですね、今回はそんなにあのインドネシアに関してはないかなというふうに思います。ただ、まあ、SNS が非常にやはり使われている選挙ではあるので、まあ、その偽情報なんかが飛び交ったりとかっていうようなことはもちろんあの起きてはいるんですけれども、またここからの介入というのは、まあ、インドネシアの場合は考えなくていいかなというふうに思います。
ありがとうございました。アジア経済研究所の河村浩一さんに現地からお伺いしました。
J-WAVE Jam the Planet